中山バイクラジオ中田です。
山ちゃんです。
この番組は元バイク屋勤務の私、中田とその後輩山ちゃんがバイクに関するあれやこれやについて語り合うバイク娯楽番組です。じゃあこの間、
はい、
ルーツアゲンチャリの話をしてから、結構ルーツ出てみたいとか、
うん、
面白そうみたいなツイートは結構あって、なかなかの人数でルーツできそうな気配も、なきにしもあらずな。
え、参加するってこと？
具体的に参加したいな、みたいな、計画を立ててる人もちらほらいたりとか。
応援。
うん、行きたいな、とか。で、俺はちょっと思ってる、新平さんと、
はい、
ラットさんと、ルイさん、関東勢が一チーム作る、関東連合。
はいはい。関東連合。
関東連合。
はい。
で、山口県大好き。将来山口県に住みたいって言ってる。
はい。
K さんを中心とした、中部地方のジャンクさんとか。
中国地方、
ね、あ、中国地方の。
はい。
ジャンクさんとか。はい、マッドネス選手でもある。
はい。
ジローさんとか、
はいはいはい。その辺で。
はい。で、形成された山口組。っていうチームを作ってもらって。
もう言いたいだけ。ほんま言いたいだけ。
そうやな。でも関東連合はかなりな手強いチームになると思うね。
ああ。
まず、新平さん、早い。
はい、はい。
ルイさんも、早いと聞く、うん。
はい。
で、ラットさんも、体重の不利はあるけど、決して遅い人ではないし。うん、で、初参加、関東から来てる、結構なハンデポイントがね、トータルで、もらえそうなんで。
ハンデポイント。
うん。追加で何キロ走ったことにしてあげますっていう。
はいはいはい。
だからルイさんが今乗ってる CD50、
うん、
をなんか株に変えようかなと言ってあったから、
うん、
あれをいじって、
それ用にして、
ルーツ用にして
参戦となれば、
まあ、結構いいとこ行くんちゃうかなっていう。
かなりじゃない。
うん。関東連合は手強いで。
関東連合な。
山口組は二郎さん早い、
はい、
はい。ジャンクさんも早い。で、K さんがメイトを出すっていう。
ああ、
メイトのフリーが結構あんねんけどな。うん、
このハンデポイントはメイトっていうだけでは。
メイトだけではどうやろ。
厳しいか。ポイント的には少ないか。
まあそれなりな感じはする。ハンデポイント的には。
って考えると。ちょっとしんどいよね。
うん。
多分そのクラスって、
うん。
一番多い、
うん。俺らのベスパと一緒に走るクラスやから。
そう考えると、まあ、辛いか山口組。
ちょっとな。この音源大丈夫なアップして。
いや。
ピンを入れた方がいいの。ピンを入れた方がいい。
ピンはダメ。
ピンはダメ。バキューンの方がいい。あ、でも、ルーツアゲンチャリー。一応トゥデイ一台準備するから。
はい。
で、よくよく見たら1時間半やってんな。
トゥデイの。
午前のスクータークラスは。
ああ、そうかそうか。午前か。
そうだと4人で回すのはちょっとな、物足りひんというか。
と思うな。
3人で1人30分、15分15分の2回走ってもらうみたいなぐらいせえへんと。
うん、そうやな、ちょっと、物足りひんね。
うん。
スクーターだけでは。
うん。
近い人やったらいいけどね。
まあな。来るのはな、
うん、
県外から来て、1時間半午前中走って、
うん、まあ交代でやろう
しかな。
まあまあ、お祭り的に考えられるんやったら、楽しいのかなって気はするけど、
うん。結構がっつりレースとして楽しむにはちょっと物足りひんかなって気がするな。そうそうそう。なんで、参加車両とか、参加チームは増やせればな、楽しいねんけど、なかなか、なかなか難しいよな、
う
ん、これは。
そうやね。車両もそうやし、装備もそうやし。
うん。
場所もそうやし。
あと、打ち上げとかも、やっぱりな。
まあ、それはあった方が。
うん、だからレースが日曜日やん。
うん。
開催が。
うん。
そうなると、多分、月曜日みんな休み取るかどうかやんな。うん、参加する人が。月曜日休み取るのやったら日曜日終わった後、レース終わった後打ち上げで。
うん。
いいねんけど、なかなかそうも。
いかんやろ
な。いかん。買ったらもう土曜日に、
前夜祭的
に。前夜祭的にやって、
うんうん、
で、まあ日曜日は、レース終わった後、 まあ、ちょっと残りの人は飯ぐらい食って、解散ぐらいかな。うんうん、一応、ルーツ・ザ・ゲンチャイの会場の近畿スポーツランドから、まあ、1時間も走らへん。40分ぐらいのところに、ライダーズ・カフェ MM。
はい。
っていう、ライダーズ・カフェがあって、そこの2階がさ、貸し切りできんねんな。
は
あ、
はは
あ、で、泊まることもできる。雑魚寝みたいな感じだけど。もうできるからそこ借りて頭数で割ってみたいな感じにしたら一応なんかまあその格安の宿泊エリアとして使うことができたり、
はいはい、
でお風呂入りたいってやったら、まあ、方向はそのライザーズカフェのある方向とは逆になんだけど30分ぐらい行ったところに一級湯っていう
おこと温泉
うん、スーパー銭湯があるんで、はい、じゃあそこは泊まれへんねんな。
ああ。
それか、常用の方の水春まで行って泊まるか。あっこは、新しくできた水春があって、常用の方に。
はあ。
常用いや、松井山手や。京田辺市松井山手。
京田辺
うん。
泊まれるの
そこは泊まれる、うん。超綺麗。
健康ランドじゃないや。
うん。
スパ。
ランチ、おしゃれ。近畿スポーツランドから43分。
まあまあや。
まあまあやな。でもまあまあいけん感じではない。うん、京都方面とか奈良大阪方面に帰る人やったら。
ああまあそっちに、まあうん、帰り道だったらいいね。うちら逆やん。
まあな。まあそれでも近いっちゃ近いからな。
うん、
やったら、あこやったら泊まれる。
うん。
うん。し、フロア綺麗やし、設備も。
うん、
飯はどうやったかまあ飯。昼はランチバイキングみたいな感じだったり。なんでそこら辺で、まあ、月曜日休みは難しい場合は、土曜日前夜祭。
うん、
で、まあ日曜日は、まあ、終わったらそのまま解散か、5時か6時ぐらい終わるし、
うん。
でも次の日休み取ってる人多いんやったら、そこから水春行って、多分、日曜から月曜は結構空いてるから、日曜の夜から。土曜の夜から日曜の夜は結構混んでそうやけど。そんな感じで考えてるんで、また、ちょっとそこら辺の情報があれば。
まあまあ、
うん、そうですね。出していきたいなと思います。
おいおい、はい。
車両用意できる人はいるとありがたいね。ちょうどええ現車であんねんっていう人はね、
うん、
ちょっと頑張って仕上げてもらって、メンバー誘ってもらうと。
うん、
近所の中山リスナーさんとか誘ってもらって。
その近所の中山リスナーさんが装備を持ってるかどうかって
話して
る
から、ね、あ確かにな。というわけでまたいろいろ決まり次第ルーツ・ザ・ゲンチャイの方とあとまあ GT61 の方もこれから具体的な告知を、はい、出していきたいと思いますので、
はい、
この夏ぐらいかな次の収録ぐらいで
もうその時にはもう決めとかんと
ある程度、うん、GT61 の概要とか、
うん、
今回の募集のあれとかを出していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
ね、はーい。
というわけでこの後はお便り読んでいきたいと思います。ラジオネームつぶやくまさんからのお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
給付金10万円の使い道納税そのままお国に返還します。かっこ足りないと。
もっとくれと。
タイミング的にね、自動車税とか
が。ああ、そうやね。
そうですね。
うん、
大きい車乗ってる人かな、特に。うん、
その、バイクにしても、数持ってた
で、コーナー名はラマンのコーナーに。
お
これは台車とか、譲ってもらって乗ってたとか、
うんうん、
もう自分で欲しくて買ったわけ、手に入れたわけじゃないよな。
うんうん、
愛人的な車両の思い出を教えていただくコーナーですと。中田さん、山ちゃんさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。夏の暑さも少し和らぎ、夜も過ごしやすくなってきましたが、おかわりありませんでしょうか。もうすぐ GT61 ということで、今日も林道でめちゃくちゃになってきました。つぶやくまです。ちょっと早かったですね、多分。
ちょっと早いかな。
ちょっと早かったですね、はい。三度ラマンのコーナーにお便りします。今回もヤフオク絡みの内容です。
ヤフオク ね。
前回、つぶやくまさんは、ヤフオクで、ダックスか。
はいはいはい。
ワイドダックスを買って、
うんうん、
そうしようと思ったわけじゃないけれども、
うん、
結果、転売屋になってしまったんで。
そうやな。うん。
で、時は2016年4月。僕はバイク通勤をずっとしているのですが、通勤用のバイク、マジェスティ、4HC を処分して乗り換えようかと検討していました。4HC のマジェスティは初期型のやつやな。
そうですね。
うん。当時すでにビッグスクーターの人気は全くなく、知り合いから5万円、走行距離2万8000キロで手に入れた車両です。燃費も良く、とても良く走る通勤快速でしたが、メーターギアは破損し、走行距離推定8万キロ。時計も破損、シート破れ、オイル減りも顕著になってきました。そうですね、やっぱり単気筒のエンジンはオイル消費量が基本的に多いんで、オイル減りはね、どうしても出てくるんですが、それもちょっとひどいと。
はい。
通勤用と日常の買い物用バイクですので、積載性、燃費、楽さを重視。何より中古がとても安いので、次の選択肢もおのずとビッグスクーターです。
うん。
スズキのスカイウェイブは車格が大きすぎる。ホンダのフォルツァはやや高級。ということで、再度マジェスティを探してみることにと。中田一押しのビッグスクーター、フォーサイトは
言うと思った。
なあ。あと、影に隠れたわ。フェイズ。あと、変に長いマグザム。
マグザムは、いいんちゃう？
いいの？
なんか、安そうやん。
まあな。確かに、利便性だけで考えたらビッグスクーターお買い得よな。
うん、そうやね。積載性も十分。ただちょっと車体がでかいかなっていう感じはする
けどな。ああ、ちょっとな、取り回しだな。
うん、うん。
で、ビッグスクーターブームで売れに売れたマジェスティ C、SG03J は玉数も多く、中古相場もかなり安い。その反面、LED 照明、立ち上げマフラー、スクリーンレスと、いわゆるあの手の方々が好むカスタムの車両が多く、メンテナンスもまともにされていないものが多いのでは、と懸念し、フルノーマルの車両をあえて探します。とそうですね。あと立ち上げマフラーのステーは、蜘蛛の巣っぽいな。
あったね。
ステーで、蜘蛛の巣を模したマフラーステー、
うんうん。
で、フォークとかエンジンのケースには貼り付けるタイプのメッキカバーね。
はいはいはい。
あと、エナメルのシート。貼り替えてある。で、フェイスマスクか。
ああ。
スクリーン外して、ヘッドライトをちょっと怖い顔つきにする。
はいはいはいはい。なんか、おごった感じ
だね。そうそう。うん、あれがマジェスティシーやんな。
そうや
ね。あれこそが。で、ヤフオクで目に留まった車両。商品説明では、走行距離約1万3000キロ。登録書類、キー、リモコンあり。シート破れなし。ハザード、ホーンは×センタースタンドなしと特に問題はなさそうです。外装もまあまあ綺麗な車両でしたので5万8000円で落札と。一個気になるとこあるよな。
ん？どう？
センタースタンドなし。
あまあまあまあ。
ビッグスクーターでセンタースタンドなしは結構、
ああ。
なんでやってなるよな。
なるね。
ただでさえバイク屋さんはセンタースタンドなし引っかかるやん。で、ノーマルマフラーだってもう過去にマフラー変えてたんかなとか。センターさんが外されてると。スクーターでセンター外さなつかへんようなマフラーでまずないやんか。
ないよね。なんでっていう感じやな。
で、出品者は同じ大阪。入院の予定があったため、数日時間をいただけないかと相談すると、なぜかうちまで配送してくれるというのです。これは良い出品者に当たったな、と喜んでいました。その時が来るまでは。
なんかあるんやね。
引き渡し当日、代理で妻に立ち会いをお願いしました。電話でどんな人だったかを聞くと、寝るシャツにジーンズ、アメカジっぽいファッションで、年齢は20代後半から30代前半くらいの、とても爽やかな人だったようです。
うん、
こうして引き渡しも無事に終わったのでした。
うん、
退院後、自宅に戻り車両を確認。すべて商品説明通りでしたので、まずは洗車をしながら各所細かい部分をチェックしていきます。後輪の足回りを洗おうと下から覗き込むと、外装の綺麗さに反してフレームの錆がひどいことに気づきます。
まあまあね。
まあそういうこともあるよなと手の届く範囲で錆を落とそうと考えていると何かで手を切りました。 ああ、サビでささくれ立っているのかなと、車両の真下を覗くと、そこにあるはずのフレームが一部ありません。ちょうどセンタースタンドがつくはずのフレームの一部が欠損しているのです。センタースタンドがないのはもちろん承知していましたが、まさかフレームがないとは、てんてんてん。これどういうことだよな。センター外すのに、外し方わからへんからフレームごと切ったんかな。
切ったか、
うん、
錆びて朽ち果てた。
ああ、スタンド付近が。
うん、で、まあ。
切った。
うん。
ああ、うんうん、
まあそれもあり得るでしょ、うん、まあその辺が錆びて朽ちるかどうかはわからんけど。
やるね、フレーム切るって。
フレーム切るのはなかなかね。
はい。
うん。
で、作業を中断し出品者に連絡をします。が、何度電話をしても折り返しもなく、結局最後まで連絡は取れませんでした。多少の傷は全く気にしませんし、メンテが必要なのも覚悟していましたが、さすがにこの状態の車両に乗ることはできないと思い、登録しないまま即処分することにしました。ヤフオクでは落札したばかりのため、当時流行り始めていたメルカリを初めて使ってみることに。このあたりね、つぶやくまさん、なんか業者っぽいセンスがあんねんな。これはもうヤフオクで落札したばっかりやからな。なんかすぐに再出品というか、同じの出品したらなんかイメージ悪いし、うん、違うメディカルの方で出すかみたいな。
場所を変える。
そうそう。バイク中古業者っぽい、ね、センスがあるんでね。転職もね。分かってる範囲のことはすべて書き出し、手数料が 10% のため、ちょっと上乗せし、7万5千円で出品。するとすぐにレスポンスがあり、20分ほどで売れてしまったのです。
すげえな。
ね、やっぱりセンスが。で、引き渡し当日、待ち合わせ場所まで車両を押していくと、10代後半の今時の若い男子が2人、簡単に挨拶を済ませ、で、どの車に乗せるんですかと確認すると、自走で帰る、とのこと。
おう。
書類もこの時に手渡しのはず。え、ナンバープレートはどうするのと確認すると、ナイス、なんとかなりますんで。
なんでよ。
とのこと。僕はこの時点をもって一切関係ないからね、と何度も念押しし、ナンバーのないフレームの折れたマジェスティに、ハンヘル2ケツで去っていくのを複雑な思いを抱えながら見送ったのでした。てんてんて。
すげえな。
いいですね。ナンバーレス、フレームレスに、のマジェスティ C。ハンヘル2ケツ10台。ハマったね。
フレームがないのはパッと見はわからんやん。
そうやな。
でもナンバーないのは、速攻わかるやん。どっかから持ってきたのかな。なんとかなるんやろ。
まあ、いい方に捉えて、いい方というか、マシな方に捉えたら、トランポがない。
うん。
から、とりあえず、ナンバー受ける、
うん、
地元までは、ナンバーなしで帰った、自走で。
うん。
悪い方に考えると、そもそも登録がするつもりはない。
うん。なんならナンバーを他から持ってくる。
おー、恐ろしいね、それは。
なんか、なんとかなりますんでって言ってやるんやろ？
いるが先輩に。
そういう
ナンバー作ってる先輩。
ナンバー持ってきてくれる先輩がいるとか。
7揃いのナンバーがいいんすけど。そんなもんでリクエスト聞いてくれんのみたいな。
あー、ね。
ね。
まあ、こういう子たち。普通に登録するとは思えへん。
マジェスティってフレームナンバーどこに売ってる？
どこやの？
フォルツァとかはさ、
うん、
右サイドっていうの、エンジンのあるちょっと前寄りのフレームの根元のについてるやんか、
うん
うん、車体番号刻印プレートみたいな溶接して
ある、はいはいはい、
それを付け替えてるフォルツァ見たことあるけど前の方のフォルツァの番号がついてんねんって
それもそれで、なかなか、うん。
だから、壮大な改造車になってる。
うん。
マジェのフレーバーどこ？
どこやったっけ？ハンドル下の小物入れのとことか。
どう思うやろ。ですね。マジェスティ C の車体番号は、フォルザと一緒やな。エンジンはちょっと前の。
あ、そう。
フレームのところ。だから、位置で言うと、後部座席の人が、足を置く場所の カウルの奥あたり。
あ、あの辺か。
ステップボードの後端というか。
あ、はいはいはい。
うん。
下に覗き込んでっていうことね。
でもあの位置って結構センター層に近い位置やんな。
ああ。
位置といえば。だから、マジェスティシーパクってきて、だフレバン切って、全然別の書類と合わせて、つぶやくばさんに打って、出品者は。で、消えた。5万なんぼでそんなリスクを
追ういやー。
まあでも、まあ、ああいう人らの、そのリスク管理はよくわからへんから。
もちろん、パク、パクってきた車両？
もしその、切られた、センタースタンド取り付け部分のフレームが、
うん、
車体番号を含む1やったとしたら、
うん、
ただ車体番号を知られてもまずいからやろ、
そうやな。
切った理由は、
うん、
だから出所をはっきりしたくない盗難車とかの可能性も高いやんか、
うん、
パクってきたマジェスティを、
うん、
これはそうなの、書類記載の番号とフレーム記載の番号が違うから、
うん、
書類、あ、フレーム番号をカットしてなくす。一応、ニャゴジは書類だけで登録できるやん。
はい、
ニャゴジはというか、まあ、
ああ
車検ないし、フレバン確認せえへんか。
確認はせえへんな。
うん。いや、書類だったら登録できますよっていう。
まあ、そうやな。
もしそれは番号切られたとしたらやで。
うん。
まあ、一カードで乗ってたら、トラブルにな、巻き込まれた可能性も。
まあまあ、あるよね。
うん。
へ
ー。だから、あの、10代2人組が今偉いことで、牛島くんみたいなことやってるかもしれない。俺のマジェスティパクター、お前らか。
あの、ちょっともさせ的に。本気の職で。
ああ。まあ、これは早めにね、手放して正解の車両ですね。
正解は正解ですね。
で、追記がありまして、後日高くてもいいので、まともなバイクを手に入れようとバイク屋に相談に行くと、SG-03J は確かに売れたが、まともな弾はもう残っていない。エンジンも 4HC とほぼ変わらないので、高くはなるが、次、過去現行の 4D9、過去 SG20J にした方が長く乗れるだろうとアドバイスを受け、そのまま中古を探してもらい、納車、過去35万円。その 4D9?9 って言うとな、アルファベットの
マジで。ああ、まあまあまあ、そうやな。
じゃあ最初の4も4やろ。まあ一応 4D9 も、現在5万キロを超えてきており、次の通勤者は何にしようかとぼんやりと考え始めているところです。確かにね、マジェスティシー、あの方のやつは、アホほど売れて、
うん。そうやね。
ちょうどあの時はビッグスクーターブームど真ん中の、時やった
ん
やんな、多分。
うん、
だって売り上げ上位にさ、各社のビッグスクーターがずらーって並んでた時やったやん。
あ、
フォルツァマジェスティ。
はいはい。
んで、あと、復活でフュージョンとかも入ったり。
スカイウェーブ、ね。で、
ちょっと遅れてスカイウェーブとか。
うん、その辺がずらっとやね。
なあ、ほんであれ、短期投でさ、70万円ぐらいしてたよな。新車。
ああ、うん、スクーター高いよ。
なあ。
うん。
利益率良かったんかな。そうでもないんかな。カウルの新設計とかで。
どうなんやろうね。側とか考えたら、部品点数増えるから。
うん。
けど、原価的には。
なんか安そうよな。
うん、安そう。
もう買ったんかな。
樹脂パーツでしょ？言うたら、側なんて。
エンジンはな、短気筒の。
まあまあ、そうやんな。
で、ちょっと続きあるのより読みますと、4HC はヤフオクに出品し、約3万円で旅立っていきました。一番最初に乗ってたやつだね。
はいはい。
で、原車確認は大切だなと改めて実感しましたが、おそらく今後も大した確認もせずに、その時の勢いとノリで落札してしまうことでしょう。過去これまでヤフオクでは一切原車確認していない。
すげえな。
まあでもヤフオクやったら原車確認しに行く人の方が多いんちゃう？
多いのかな。
まあその旧車とかさ、
うん、
レアな車両にあったら別だけど、
うん、
こういうもうブームで寝落ちして、
まあ車種によるか。
うん、俺も何台かヤフオクでバイク売ったけど、原車確認に来た人って言ってへんかったんちゃうかな。
あ、ほんと。うんうんうん。価格にもよるんじゃないの。
ああ、そうやな。
うん。何十万っていうのやったら見に行こうか、かもしれんけど。
けど、まあ一桁万円やったら、まあ、
そうそうそうそう。
一応でも配送当日は車両の動画撮って、エンジンかかるのとか、全部ライトとかつくのは証拠として、撮ってから引き渡しに行って、
あ
後で何か言われたらこの動画見せようみた
いな。ああ、買う人は見合うと買うか。
まあな。まあ位置的に見れへんとかあるからな。距離が違ったら別だけど。まあまあね、うん、でも原車確認してたとしてもそこ気づいてたやろか。フレームカットしてるとこ。
けどセンタースタンドがないって商品説明に書かれてて、
うん、
覗き込むはするんじゃない
かい。ああ、ついてないな、みたいな。
うん、なん、まあ、もしくはその出品者と話をして、みたいな。なんでですの。
ああ、そうだな、それは聞くな。
うん。
でもこういうブームになったモデルって、何十年か経ったら戻ってくるやん。
うん、
こう。今さ、ツーストが、レプリカブームの頃のあのツーストが今高値沸騰中やんか。
はい。
で、その次にネイキッドブームが来ましたやん。
はい。
レプリカブームの次。
ゼファーとか？
うん。
はい。
ゼファー界、NC31。
スーパーフォア。
NC36、CB400 フォア。
はい。
インパルス。
インパルス。
スター RX、ペケ JR。
ジール。
あー、マリオス、ジール、ジェイド。バニット。
はい、バニット。まあ、その辺か。
うん。
うん。
のブームが来るのかな？高値。まあ、上がっては来てる、割高には。
うん。
程度の割には高いっていう状況が来てるのか。
来てますな。
うん。で、その次、アメリカンブームや。
あー。
スピード、ドラッグスター。
順番で言ったら。
うん。
うん、うん。
だから、ここは絶対王者ハーレーがいるから、
うん。
あえて、あの頃のこれに乗りたいってあんまない気がせん。
ないと思う。
なあ。
ただ、今、その250、400ぐらいの、ちっちゃいクルーザー。
うん、ああ、ないから。レブルぐらいしかないから。
そうそうそう。乗りたいっていう人は、
ああ、いるか。
かもしれん。ただ、値段が上がるかどうかっていうのは微妙やけど。
そうやな。
うん。
で、その次は、今そこねのトラッカー、ストリート系。
ああ。
FTR、TW、グラストラッカー。うん。あの辺のやつ。
あの辺のやつな。
うん。で、その後にビッグスクーターやったやんか。
あ、そっか。
うん。
ビッグスクーター、トラッカーの後か。
確か後。
うん。
後かも同じぐらい、同時期ぐらいか。で、ツーストレプリカがな、もう一桁万円の時代もあったわけやから。
はい。
だから、ひょっとしたら来るかもしれんで。ビッグスクーターが。
ビッグスクーターなぁ。
当時もの、クモのスマフラーステー
当時のカスタム？
メッキフォークカバーと
か。何年後かに、何十年後か。
爆発的に売れた車種は結構そういうのがあるやん。当時乗ってた人が多くて、でブームのやつって乗ってた人が離れるやんか。
うん、
ブームで、やから乗ってた人がいるし。
うんうん
う
ん、
でそういう人がな、一回りして、またあれが来てるみたいになった時に。
まあまあ、そうやね。懐かしむ。
うん、
のもありで、込みで、みたいなね。
あの頃こういうの乗っててんやん、みたいな。当時それが10代後半とかで乗ってたりしたら。
どうなんやろうね。あの頃を懐かしむために乗るのか、あんな
ん
もう若い感じやからもう乗らへんわ。
ビッグスクーター分で10年ぐらい前？もっと前？
もう
15年ぐらい。
そうやろ。そうちゃう。15ぐらいちゃう。
じゃあその頃、10代で乗ってた人からすると、今30から40ぐらい。
うん。
やんか。あと10年。
50ぐらいになって。
今ああいうのないの？ビッグスクーター。
うん、うん。
ってなって、もうその頃ないやん、多分。
ないやろな。
うん。いや、なんかもう、あの頃のああいうやつ乗りたいな。で、その50代のちょっとイケてるおじさんみたいな、ファッションリーダー的な、
うんうんうん、
おじさんが、あの頃のやつは懐かしくて乗り出すと、俺も乗っててみたいな感じで、ちょっとまた、戻ってきたりとか。
なんか、ありそうな雰囲気も。
なんかな、
うん、
マジシーガーとか言って
た。あ、これやったやったみたいな感じで、もう一回やる。
そうそうそう。
あ、
当時はもっと雑に乗ってたけど、今度は綺麗に仕上げて、
はいはいはい、
丁寧に乗ろうみたいな。こんな飛ばす年でもないし。
うん、ありえるかもね。
なあ。
まあ今っていうか、その、旧車乗ってた人とっても、そんな感じでしょ？
多分な、その乗りやろ
う
な。
うん。若い頃あれ乗ってて、年取って、
もう今のバイクにないこの感じがいいね、みたいな、うん。
あるんかな？ある ありそうな気もするな。
まあ、ビッグスクーターはちょっと特殊なジャンルやから、
うん、
ありそうな気はするよな。
うん、
誰が乗ったんやろ。もうあと15年ぐらい経って渋くなった長瀬智也とか乗ったらいいの。
ああ。まあ、その辺の年代やないとあかんわな。
うん。じゃあ今から押さえてもらうじゃん、山ちゃん。
いや、まだ早いやろ。
まだ早い。
まだ早いと思う。
いや、そこでの今かもしれんで。
まだ早い。
やっぱ土定番マジェシーかな。
置いとくなら。
置いとくなら。
そやろな、マジェシーやろな。
マジェシー、フォルツァ。スカイウェーブあんまり。
スカイウェーブあんまり。
あんまりな感じするな。
うん、
そうする、あの20年ぐらいって。うわ、マジでマジェシー、新車価格超えてるやん、みたいな。カウルがないねみたいな。まともなカウルが残ってへんねみたいな。
あんのかな。
レプリカもそうやん。まともなカウル、あったら高いやんか。
うん、じゃあ今、その、新車で長期保管っていうようなお宝になりそうなやつが。
あ、ただノーマルマフラーはほぼ残ってないやろ
し。うん、そうそうそう。
ノーマルマフラーのやつが高いねみたいな。
うん。なりそうやね。
なんかな。
うん。
まあ、そう思うとちょっと楽しいな、そういう未来も。
ありえるかもね。
ビッグスクーターな、車両集めるでしょ、邪魔やねんな、置き場所が。
まあまあ、かさばる、大きいでな。トラッカーとかさ、うん、そういうアメリカンがノーマルで置いちゃったとしても、
うん、
なんか、そんなに高くなりそうな感じはせえへん。
でもトラッカーもアメリカンもそういうのが来るかもしれんで。だからその人の、あの辺のバイクってさ、最初のバイクやったりするやん。
うん、
思い出の免許取った青春のバイクやったりするから。
うん、
ハーレーちゃうねん、スティードやねんっていう人いるかもしれないよ、とした
ら。やっぱそうなってくるには、
うん、
もうちょっと時間が必要だね。10年は必要やね。今30、40の人が、50半ばくらいになった時に、懐かしむために。
そうやな。ハーレーの場合はハーレーがブランド力が強すぎるから、
そうやね。
そこに押し切られる感じもあるけど、うん、トラッカー系は何 ?TW でノーマルで乗りたいみたいな感じかな。
そういうことやね。
あえて、
うん、
あのフロントカールないでもうフロントカールとフロントフェンダーはまだちょっとある？
フェンダーどうやろうな。
あと先端切られてないノーマルシートと。
いやノーマルの TW。あれはあれでいいと思うよ。
うん。
ね
オフ車っぽい。
そうそうそう。
DW な。
うん。
だから、丸めになってからちょっと。
ああ、
うん、はいはい。まあ別にって感じだけど。と、うん、いうわけで、つぶやくの次の通勤車何がいい？ベスパとかどうすかね、ベスパとか。
ベスパはしんどいんじゃないの？買い物に。積載いける？
それは今のバイクですか。あのレトロなやつちゃうで。現行のオートマチックベスパーで。
うん。いっぱい積載できんの？
そんなに。
そうやろ？
はい。
ヘルメット入んの？
入る。それは入る。
お
ー。シートカバーもついてるで。
へぇー。
パーキングの時の。
あ、そうなんや。
うん。あのシャワーキャップみたいなのが、シートの裏から引き出せるようになってて、
うん、
駐車時にそれをシートに被せとけば、雨降っても、大丈夫っていう。
燃費、楽さ、
まあ。まあ、オートマチックだからね、そこは。なんか、一説によると、ヤマハ系のエンジンを参考に、してる部分も結構多いみたいな。
うん、
なんか本かなんか読んだ気もするし、ベスパのオートマチック系は。
ああ、はあはあはあ。
あとは、ベスパはいいのは、結局あの、スチールモノコック。
うん。
なんで、車体の剛性感がえぐいっていう。まあ、あと、こけると高いっていうね。板金がいるんで。板金塗装になってくるんでね。というわけで、つぶやくわさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。今回はここまで。ラジオに関する画像等をブログに載せています。ブログは、中山バイクラジオで検索。中山バイクラジオでは、皆様からのお便りを募集しています。お便りは、ブログのお便り投稿フォームよりお気軽にお寄せください。次回もお楽しみに。